今週も始まりましたけどもね、今年に入りましてね、先々週ちょっと新しいコーナーなんか始めちゃったり、
そうですね、
ちょっとあのボスアルーアも少しずつちょっといろいろとね、中身を変えつつやってみようかなということで、毎月第2本目はですね、ジュンさんが解説するボサノバの名曲およびレアな曲も含め、バイジュンさんフェイバリットボサみたいなコーナーをちょっとやってみないかなということで、お送りしたいと思います。
その件ですけれどもね、実はね、今年僕も実は本を出すつもりでいるんですね。
そうなんですか。
いわゆるその評論家が、解説するボサノバの本って結構、内外ともに出てるんですけれども、ミュージシャンが、自分の思いをこの写すようなそんな本ってあんまりないんですよ。
そうでしょう。
でそれをなんかちょっと依頼がありまして、ミュージシャンが語るボサノバ、考えるボサノバっていう、題名はどうなるかわからないんですけども、そんな本をね、出版する予定ではいます。で、そんなことも絡めてね、その中の内容ももしかしたらこう重なりますけど、お送りしたいと思います。
やっぱり音楽ってその一曲に対しての物語とか、あとねそういうなんか背景までちゃんと分かって聞くと、
そうですね、
より深みがやっぱり違いますから ね、曲に対しても、
ただね、いろんな、その例えば曲一つにとってもね、そのいろんな諸説があって、その例えば、作者でなければわからないことってたくさんあると思うんですよね。
確かにそうですね。
そうじゃなくて、こういろいろとそのいろんな人の想像のもとに作られてきちゃったって話も結構あると思うんですよ。
確かにね。
だからなかなか難しいんですけども、だから僕はあまりこう具体的なね、その評論というよりも、僕の思ってるような形で、
なるほどなるほど、
皆さんに聞いていただけたらなと思います。
早速ですけどね、今週のこの1曲っていうところで、
エポックメイキングなボサノバの曲となれば、いろいろあるんですけれども、例えば東沢大地であったり、でも僕はなんかこの曲もそうかなと、ちょうどね、年代的に同じぐらいの年代の東沢大地とか、一番最初に出てきた
ボサノバ創
世記の、
曲ですね、
ですからどれが一番最初とは言い切れないんですけれども、これがボサノバですよという言葉がその歌詞の内容に入ってる曲が一つあります。これはジ・サフィナードっていう曲ですね。サフィナードっていうのはポルトガル語で完成されたとか完全なとか
サフィナード、
意味なんですけども、それが D が入ってるから、 D、G、G、E、で E ですね、これ反対語になって、この中の内容では音痴という意味になります。
これはアントニオ・カロス・ジョビン。
そうです、ジョビンのね、これもジョビンじゃないとわからないこの、ヒストリーでしょうけれども、一説によるとね、彼が20代の頃、確か建築学校の大学生、大学院かなんか行ってる最中だと思うんですけども、その時に彼も作曲家として、ピアニストとしてね、結構その世間でこう名を馳せていた、彼の家というか家系自体はお医者さんの家系なんですけども、彼はお父さんが早く亡くなっちゃったんで、自分のね、学士を稼がなくちゃいけないということで、バーでピアノ弾いたりなんかしてる、それはそういう事実があったんですけども、ある時そのジャズ歌手、その人がですね、ジョビンの元に来て、私に曲を作んなさいよという、上から目線でジョビンもね、その頃まだ若いからカチンと来て、この人に歌える曲を、歌えない曲を作ってや
ろうと、そうい
う思いがあってらしいんですけども、それでなんか難しい、今までなかったような音階とか、コードワークとか、そういったものを作って、歌ってもらったって、めでたくすごく綺麗に歌ってしまったらしいんですけれども、そういったお話がある曲ですね。
こ これ血はあれですね、ベインベンシジ
ミスブライスですね、はい、まあ、言ってみればその世の中にいろんな顔があって、いろんな人たちがいて、いろんな性格があるように、音楽も同じようにいろんなものがあるんだと。これは決してね音痴ということではなくて、これ違った形として捉えて、そして一つの音楽として認めてくれればいい、まあ、そういったことで、まあ、自分のことも言ってるんだと思うんですけどね、まあ、そういう内容ですからね。
その辺も ね、なんか改めてこうね噛み締めつつ、
まあ、でも確かにね、あの音階フレーズングは今 それまでなかった音楽なんです。実はねこれ僕はすごく思い出深くて、ちょうど小学校 あのこの曲ができたのは1957年というふうに言われてるんですけども、僕はまだ小学校の頃ですからね、ちょうど1960年ぐらいかな、うちの父親 がですねよく、コンサートに連れてってくれたんですね、まあ、すごく、まあ、ジャズっていうかポップス、ムードミュージックっていうの、マントバーニーとか、101ストリングスとかいろいろありましたけど、それを、そのコンサートがあるたびに連れてってくれたんですけど、リカルド・サントス楽団っていうのが日本に来た時に、やっぱりコンサートに連れてってもらって、その時にね普通のラテンの音楽の中に妙におしゃれな音楽があって、あれこれ何なんだろうな、どこの国の音楽なんだろうと思ったのが、それが自作になったんです。
やっぱりちょっと他のラテンの曲と比べて異質な感じですよね。
異質ですよ、
あの展開もそうだし、
そうで、あまりにもこう自分の心に残っていた音楽だったのがディサフィナード、
まあ、何せあのコード進行がとんでもないですもんね、 なんかね、なんでここに行くのかっていう、
そうなんです、
飛んでいくとこがすごいですよ ね、
で後ほどその中学になってから、そのこれがボサノバっていうのを初めて分かったんですけど、はいはいはいはい、それで僕はこの音楽をやろうというふうにこれ決めたんですけど、やっぱ小学校に残ってたこの音楽ディサフィナードがやっぱりこうずっと今まで生きてるってことですね。
まあそうですよね、かなりじゃあジュンさんにとってはかなりエポックな曲ですね。
そうですね、
ね、ということでね、はい、今週のフェイバリットモッサー、まずはですねリサフィナードをご紹介しましたけど、はい、まあ、そのわけでですね、はい、第2本目のこのボスタルは、次の月のねジュンさんのいろんなライブの中からちょっとピックアップして、
そうですね、いくつか、
ここはちょっとなかなか面白い企画だぞとかなんかあったらぜひ、
2月の3日にですね、はい、雑司ヶ谷のエルチョクロっていう単語の店があるんですけど、そこで槍信夫君と、
あ、八木さんと、
はい、あと佐賀一ちゃんと3人でトリオでねお送りしますよ。
そうですね、
これ結構濃い内容が濃いですね。もともとその佐賀一ちゃんというのは、僕がまだ社会人の頃、まだ学生から社会人になった頃だったかな、横浜でバーバーバーというのがあったんですけどね、
はいはい、今でもある33ですか、
そうそうその、はい、そのお店にしょっちゅう出ていた、いわゆるインプロビゼーションの歌手だったんです。要はちょっとベースと2人でやったり、尺八と2人でやったりという、そういうボイスイングでインプロビゼーションという、はい、まあ、フリージャズですね、だったんですけど、なんか本当にボサノバが好きだったみたいで、でたまたま僕は八木信夫君と一緒にやってる時に、ちょっと実はね、佐賀幸さんっていう素晴らしい歌手がいるんだけども、その人がボサノバをやりたいって言ってる、だけどもそのいろんな人とボサノバやってるんだけども、どうもジャズっぽいこのいわゆるタイミングなので、そのいわゆるブラジルのタイミングでボサノバギター弾ける人いないかしらっていうのを相談したらしいんですよね。そしたら八木君が、佐賀木さんに、あ、じゃあ木村純を紹介しますって言って紹介してくれたのが一昨年なんですよね。
そんな最近の話だったんですね。
そです、はい、でそれから、はい、まあ、何回かやってるんですけどね、何しろすごく個性的な彼女だし、
僕ね佐賀幸さんはねもう随分前から知ってるんですよ。
そうですよね、だってまあ有名な人とか、ね、
彼女があのジャズで、東京タワーに出ていただいたことがあって、はいはい、その時から、ね、だからその頃はボサノバとかやってませんでした、
ね、そうですよ、彼女ね、多分ね、でもね話を聞いたらもう中学の時からもうプロで、
あ、もう大ベテランですね、
出てますよね。
そうですね、
で中村八大の、はい、もうマナ弟子って、あそこのグループにいましたもんね。
今相当な実力者ですよ、
ね、 だから、ね、本当に心からボサノバが好きなんですよ。
なかなかでもその3人の取り合わせは面白いです ね、 ね、八木さんもだってもともと僕知ってるのはブルースやってた頃ですから、山岸純一さんと
それもブルースハープでボサノバやる、
そうそう、コテコテなことやってた時代なんで、なんでこの人がボサノバいいっていうのがいまだに不思議
いや本人もそう言ってます、
不思議っちゃ不思議なんですなるほどね、まあ、そこをこ うまくコラボレーションしたところが純さんも見事な
結構だからね、まあ全くあのほら、うん、あのまあボサノバ、まああの、うん、坂口さんもボサノバじゃなかったし、うん、あの信夫君もだからそのブルースハープだったんで、うん、はい、そういう違ったもので融合するっていう面白さっていうのは、だって当然だってブラジル音楽やってればハマるわけですけども、 そうじゃないところでいかにこう合わせていくかっていう面白さっていうのは、なんか別のものが作られてくる楽しさがあるじゃないですか。
確かに
それがね、僕には、は
い、いや、いいと思いますね。もちろん2月の
楽しみで、2月の3日になります、
はい、2月節分ですね、
はい、節分の日に、はい、まあ、夕方からですね、うん、あの雑司ヶ谷のエルチョクロ、
はいはいはいはい、
これがなんか結構皆さんいらっしゃったら面白いかなという、はい、そういう、
わかりました、はい、了解でございます、ね、あとまあ地方もなんかあるんですか。
地方もね、あのもちろんあの、はい、2月ですからね、名古屋とか、
名古屋とか、
はい、いろいろありますけれども、
ね、はいはい、なんか2月になると急になんかこう日差しもちょっと春っぽくなってきてね、ちょっと外に出てみようかなって気分になりますよね、はい、
そうですね、
なんとなくね、
う
んうん、日が長くなってきて、
ね、浜松とかね、いろいろやってますので、いいですね、またぜひとも
じゅんさんのホームページをね、チェックしつつ
ご覧になってみてください、
はい、はい、ということで、ね、また来月になりますが、はい、よろしくお願いします。